もしもし、
はい、もしもし。よ
テレホン人生相談です。
ろしくお願いいたします。
早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
はい、私と実家の家族との関わり方についてご相談できればなと思っております。
はい、まずはおいくつでいらっしゃいますか？
28になります。
はい、じゃあお仕事をされてるご家族構成お願いしてもいいですか？
夫との二
うん。
人暮らしになります。
旦那さんとお二人暮らし。で、ご実家にはお父さんと、
父と母
うん。
と兄と弟の4人で暮らしております。
はいはい。お父さんお母さんおいくつでなんですか？
母が56で、
うん。
父が57になると思い
う
ます。
んうん。お兄さんは？
29歳になります。
29 歳。弟さんは？
15歳になります。
15 歳。で、あなた様は28歳で、旦那様は？
同じ年の28
う
になります。
んうんうん。はいはい。先ほどご家族とっていうことは、ご自分の
実家の方ですね。
実家
私
でね。
の実家の家族
うん、
ですね。
うん、うん。どんなことが？
母に対して、ノーと言えないと言いますか、断れなかったりですと
う
か、
ん。
兄とちょっと昔いろいろありまして、で、そのことを思い出して、それでちょっと嫌悪感感じてしまったりとか、あと、父とかは、ちょっと話すのがとても疲れてしまうような、会話が昔からあったんですけれども、今もそれがありまして、と家族と付き合っていくのにとても振動といいますか、緊張したり疲れたりしてしまうところがあるので、その中でどう付き合っていこうかとか、あとは私自身どう変わればいいかなっていうところをちょっとご相談させていただきたいなっていうようなところです。
まあ、先ほど
どれ、
ね、お母さんのおっしゃることが断れなくてっておっしゃって
そう
たけ
で
ど、
すね。
例えば具体的に言うと、お母さんってどんなふうなことを言ってこられるの？
会おうとか、あ
うん。
と、誕生日のお祝いと
お祝
か、
いね。はいはいはい。お祝い
を
とか
し
も
てく
ね。
れたりとか、会えないとかっていう話を来るんですけども、母との会話だったりとかもちょっと疲れてしまう部分があったので、会うことがあんまり私としても会いたいなと思っていないところがあるので、その日付とかも結構急に来たりとかするので、あと誕生日の当日とかどうじゃないですけど、
言ってくるの
聞い
ね。
たりとかもするので、
忙しいからダメダメっていうふうに断れないんだ。
そうですね。
なんで？
母に対して、それは嫌だとか、そういうことを言うと、結構、母が沈むというか、
断っちゃうとお母さんがまあ落ち込んじゃうからってこと？だから会ってあげようと思うんだけど、会うのは苦痛ってこと？それで断れなくて、でお兄さんとはまあちょっと何かあったのかな？
そうですね。ちょっと、中学生頃だったと思うんですけども、部屋が別々ではあったんですけども、夜ちょっと触られたりとかっていうことがあったのがあって、その問題については両親にも話したりとかして、家族で話をしてたんですけれども、それ忘れて、元通りの関係に戻ったのがちょっと自分的にはできなくて、表面上は仲良くはしてたんですけども、なんとなくそういう嫌悪感みたいなのはずっと残って、ずっと今まで来てるっていうような感じです。
そうね、それはまあなかったことにはできないっていう気持ちもね。
弟からも、会いたいっていう連絡が前あった時に、お土産を渡したいから会いたいって言われたことがあったんですけども、私自身も久しぶりに会いたいなと思ったので、会おう
あっ
と思った
。
たんですけれども、その話をちょうどしている時に、母の方から別でまた連絡が来まして、その時に私も一緒に会えないかみたいなっていう話とかがあって、その時は結局母はお断りして弟だけと会うことにしたんですけれども、実家にいた時も結構母の話を聞くとか、父の話を聞くとか、結構聞く側だったので、相手がバーって話して盛り上がってくると、だんだん、結局話したいだけなんだなっていう気持ちが出てきてしまっ
そう
て。
なんだね。でも多分人って話したいだけだと思うよ、みん な。
そうですよね。
そうだと思う。それでじゃあ今日先生にはどういうふうにご相談してみます？
という中で、私自身もどう維持するというか、補うか逃げるかちょっとわからないんですけど、方向性をどうしていけばいいかなっていうのを。
構成よね。じゃあすごく平たく言っちゃうと、 実家のご家族と、まあ、そんなに密には関わっていきたくないので、これから先どういうふうにうまく断る方法があるかなっていう感じなのかな。
そうですね、
まあ、簡単に言っちゃうとね、
断り方というか、
うん、断り方とかね、まあ、
自分の、うん、心の持ちようと
言いますか、心の持ちようね、うん、それは大切だと思う。ちなみに今の旦那さんとの、あの生活は楽しい？
あ、はい、すごく楽しいです、ね、
本当幸せ、よかった、
はい、
で旦那さんの方のご家族とはうまくいってる？
まあ、遠方なので頻繁に会ったりっていうのはないんですけども、うん、特に問題なく仲良くさせていただいてるなっていう感じがします。
うん、でこんなようなこと旦那さんにもご相談したことあります？
もともとちょっとこういう問題が起こり始めたのがちょうど夫と付き合い始めた頃からだったので、
うーん、
まあ、それでちょっと夫とうちの母も関係があまり良くないって良くないんですけど、
うん、
まあ、それもあって、まあ、ちょこちょこ相談というか話を聞いてもらうみたいなことはありました。
うーん、そしたら先生に、まあ、今のお話先生も聞いてくださってるから心の持ちをね、これからの ね心の持ちようと、はい、具体的に、まあ、どうしたらいいかなみたいなアドバイスをねいただけたらいいですね、はい、では先生にお聞きしてみましょう。今日お答えいただきますのは三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
あなた結婚して何年？
1年経ったぐらいですね。あ、1年経
ったぐらい。本当、それはよかった。1年経ったくらいね。
はい、
あ、それは良かったです。あ、もう一つ聞こう。胸に手を当てて考えてみて、
はい、
実家と付き合った方が自分にとってのメリット、例えばね、経済的とか健康面とかそういうことあります？
特にはないと思います。
あ、そうですか。あ、よかった。お悩みを聞いてね、
はい、
あなたが大体考え違いっていうかさ、
はいはい、
心得違いをしてると思うよ。で、何が心得違いかっていうと、
はい、
あなたは結婚してるわけですよ、
はい、
あなたの家庭っていうのは夫と二人の家庭なのね、
はい、
そしてあなたはその実家のことをいつまでも自分の家だと思ってるけど、それは決してあなたの家じゃないの。
はい、
うん、そこをね、ちゃんとしなきゃいけないと思うんだよ、
はい、
だから父親も母親も兄も弟もね、実家にいたと同じように付き合うのは間違ってるの。
はい、
うん、例えばさ、実家にいるあなたが子供であれば母親っていうのは一緒に暮らしてる人だから愚痴を聞いてやったりとか、子供が母親を支えるっていうことはあると思いますよ。だけど、
はい、
今あなたは結婚して外に出てるわけでね、はい、あなたが支えなきゃいけないのは夫であり、楽しまなきゃいけないのは夫との生活なのね。そこをね、はっきりしとかないと、つまりね、母親を支えるのは父親であるべきなのよ。わかる？
はい。
うん、それをあなたがさ、そのいい顔してじゃないけど、かわいそうだなっていう名目で、ちょこちょこね、そういうふうに会ってやるっていうことはさ、決していいことじゃないのね。お父さんが分かってくれない、だから娘にみたいな風にしょっちゅうなんかされた時にあなたの生活が壊れてしまう。要するにさ、この家族に対して過去にいろいろあって嫌悪感があるって、そういう人っていうのは結婚したらラッキーで完全に離れるはずなんですよ。それをね、うん、それはあなたが持ってるのはね、なんかこう中途半端な優しさっていうかさ、思いやりっていうか、それはね、ちっともママのためにもならないと思う。だから私、あなたに足りないのはね、例えばさ、今の生活ってもっと楽しめるはずだし、今の生活っていうのはこれが終わりじゃなくて発展する過程なんだよね、あなたたち二人の過程っていうのは、
はい、
ね、そこを充実してね、その自分の幸せをさ、もう余り余ったものをたまに実家に分けてやるくらいの感覚にならないとダメよ。
はい、
うん、わかる？半分うち出た感じでさ、片足まだ実家に残してるんですよ。それっていうのね、もう絶対良くないから。 それ付き合わなければならない理由っていうのはないはずで、もっと言えばね、このうちは捨てて叱るべきうちなのね。
はい、
うん、その兄のことといい何といいさ、あなたには抱えてね、みんなをこう受け止めていいような気持ちにさせるような力量ないと思うよ。
あ、はい、
うん、力量がないのにやってるとすごく苦しくなっちゃって自分の幸せが分かんなくなっちゃうから。すると私がさっき良かったって言ったのはね、1年経ったくらいって言ったでしょ、
はい、
これね、ずるずる2年も3年もやってるとね、それがあなたの生活になってしまうのよ。だからあなたの意識改革は、はい、自分はもう結婚した人間で夫と2人の生活を守るっていうか、発展させるっていうか、そういう人間なんだっていうことが、はい、あなたがしっかり頭の中にあれば、生活が変わったんだっていうことをね、実家の人たちに分からせることができると思うの。まだ1年だからさ、私その忙しいと、何に忙しいって、こっちの家庭で忙しいと、誕生日だったらその日は夫と約束があるとか、その日はこっちの友達と約束があるとか、
はい、
こっちの友達って、あなたが結婚してからできた友達のことだよ、
はい、
なくてもいいんだよ、そんなもんなくてもいいんだけど、はい、だけど言い訳なんてあるって、それがね、あなたの家庭に立脚するもの、そういう理由であれば親悲しくないんですよ。で、娘が幸せだっていう確信があれば親会いたくないんですよ別に。ひょっとするとさ、ママはさ、あなたも寂しいんじゃないかとか、いやいやいや、思ってると思うよ、母親だからね。うん。いや、思ってると思いますよ。表し方は変にしてもね。だから、私はこっちの生活で幸せだし、忙しいんだっていうことを、まだ1年だったら、実家に思い知らせるってことできると思うんですよ。わかる？
はい。
家族行事だけで十分ですよ、実家なんて。何勘違いしてるか知らないけど。うん。これね、完全にあなたが悪いわ。実家に誤解されちゃってるのと、もう一つはね、夫に失礼ですよ。そうだよ。だってね、家族に会う、例えばさ、半分でも夫の家族と食事するかっていう話だよね。しないじゃん。そうでしょ？それってダメだよあなた、はい、今のね状況ってあなた自分で招いてるからね。しかもで、あなたの自分の家庭がね、夫と二人の家庭がね、膨らんでいくためにね、実家邪魔ですよあなたにとって今の状況だと、
はい、
うん、そういう実家が邪魔だみたいなことはね、実家の親だって思われたら不本意だしね、変なこう気を回してね我慢してるだけって誰も幸せじゃないからね。
そうですね、
うん、辛ければね1年やってみるんだと思えばいいと思う。一生なんていうふうに思わないでね。そうするとちょっと自分も取り戻せたりすると思う。で、本当に実家が必要ならまたあなたが自発的に連絡するようになると思う。
はい、
はい、できるからやんなさい。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、切り替えていきましょうよ。
はい、
ね、きっと先生のおっしゃる通りに頑張っていただいて、あなたが変われば自然に周りが変わるんだと思う。
そうですね、
うん、
やる気出てきました。
あ、よかった、やる気が出てきた、よかったです。はい、
はい、
応援してますね。
はい、ありがとうございます。
はい、では失礼します。
頑張れ頑張れ。
はい、ありがとうございます。